建築系技術ラジオです。彦坂直です。MC を彦坂直です。4月務めます。本日は、国立近代美術館、竹橋にある国立近代美術館の、麻生三郎展を見て、この展覧会を組織なさった、大谷翔吾さんという、はい、学芸員の方をお尋ねして、お話を伺おうと思っています。参加者はかなり人数多くて、後でまたご紹介しますけども、一番メインは、前でも金美の展覧会でお付き合いいただいた藤原由美さんと、それから写真家の、糸崎金郎さんですね、金郎さん、
はい、
後でまた若い人たちと、あともう一人、お年寄りもいますけども、ご紹介します。まずちょっと大谷さんに、はい、この麻生三郎展っていうのは、なんか没後10年ということで、簡単にいきさつをお話しいただけ
ますか。ですね、でもちょっとカタログにも書かせていただいたんですけれども、
はい、
没後10年だからやろうっていうのではなかった。はい、はい、それたまたま10年だったというだけのことでして、
うんうん、
昔から麻生三郎という画家はぜひ美術館として取り上げたい画家だったというのはあるんですね。それで、はい、ここの美術館でもコレクションで何点かとても重要な作品がありますし、あ、そうですね、はい、必ず、まあ、常設展示には1点出しておきたいなという作家さん、はい、でした。それで、1986年に松本俊介の展覧会があって、はい、まあ、その後、まあ、どっかのタイミングでですね、展覧会ができたらいいなと思っているうちにですね、
はい、
1994年ですね、神奈川県立近代美術館その他地方をいくつか巡回する大きい展覧会がありまして、
はい、
まあ、そこでなさったから、ちょっと少し間置かないとなかなか近いところですから、うちできないなと思っていたところで、うん、まあ、麻生さんが亡くなられてしまって、
うんうん、
その後もいろいろタイミングを探していたんですけれども、うん、まあ、たまたまこの2010年というところになったという感じですね、
うん、
はい、はい、
まあ、2010年という年がまたその戦争の匂いが少しするような時代になってきてるから
、はい、
ある意味ではね、そういう偶然とはいえ、うん、ある種のこう因縁があって、ご苦労っていうのはなかったんですか、その集める作品を集めることに対して。
作品はですね、かなりの部分がその15年前に展覧会をやった神奈川県立近代美術館に、うん、ご寄贈されてあって、
あ、
今回は大変その神奈川近美のご協力をいただいて、うん、できたというところがあります、
うん、
で、まあ、ただそれでも非常に人気の高い作家さんで、個人でお持ちの方も全国に散らばっているので、うん、まあ、それは、まあ、北は岩手から、南は福岡まで、結構あちこちにお借りに行くことになったので、そういう意味では大変といえば大変でしたけれども、でも代表的な作品は大体集められたと思っています、うん、はい、
前に実は私と井川太郎さんがやってるアートスタディーズに、はい、その大谷さんも出ていただいて、はい、そのあの時は北脇昇をやっ、はい、レクチャーをしていただいたんですが、その時に、麻生三郎も、はい、うん、取り上げたことがあって、はい、その時に私なんかは、まあ、麻生三郎研究を私なりにやって、特に晩年に向かって作品がどんどん成長していくので、
はい、
まあ、作家がその年を経るに従ってこう伸びていく人っていうのが、まあ、本来の私なんかの理想とするアーティストなんだけど、現実にはなかなか難しくて、体力落ちていくと作品が落ちていってしまう人って結構たくさんいるの で、 でそういう中では麻生さんずいぶん例外的で、ところが、まあ、その時に勉強で麻生さん扱ってた菓子太郎さんからも資料をいただいたり、画集を見せていただいたりしたんですけど、その時にも私の晩年の仕事が非常にいいということを申し上げたんだけど、その画廊さんの言うことで言うと、やっぱり評判が悪いと。で、実際に私の周りにいる同世代の作家たちでも、つまり、もうその晩年はダメだよっていうような言い方をする人が結構いまして、 まあ、こういうふうに投資でね、並べないと分かんないのかもしれないんだけど、実際確かに、ある意味で難解な作品になっていくわけだけど、今回も拝見して、すごく、そういう意味で力強くこう伸びていかれる作家なので、でも作品数少ないですね、その晩年自体は。
絞りました。点数はいっぱいあるんですが、結局だんだん大型化していってしまってですね、だから今回その1970年代以降の作品は、いわゆる代表的なものをもうこれとこれとこれって集めちゃうと、もうその隙間に入れていく余地がなくなっちゃったのが、ちょっと心残りといえば心残りです。はい、本当はもっともっとたくさん、作品が小さいものも含めて書いていらっしゃるし、それからドローイングの数もすごい大変な数があって、泣く泣く見合わせたものが多いです。はい、はい、
まあどうしても一般的に言えば、あれなんですかね、一番人気なのはその敗戦、
つまり画商さんの、なんていうか、こう、仲間内の中というか、まあ、いわゆる市場価格的に言うと、やっぱ50年代の赤い絵が圧倒的に人気が高くてですね、その後になっていくと、やっぱり、価格的にはどんどん落ちていくみたいなんですね。それはやっぱりその一般家庭の壁にかけるにはちょっとつらいものあると思うんですけれども、
まあ50年代の絵っていうのは、まあその母と子みたいなそのものが戦中にあって、それがこう、ずれてきたぐらいの絵ですよね。その、
まあ、実際この表紙になっているような、
そうですね、
赤い空を描いたものとか、まあ、色彩的に、それで今回実は展覧会もいわゆる人物像を中心にかなり選んだところがあって、それはやっぱ麻生さんの画業の中ではやっぱりある一部分なんですね。実際は本当は風景もいっぱい描いてらっしゃるし、花の絵とかも描いてらっしゃるし、生物画も描いていてですね、そういうものの中にもすごく面白いのがあるんですけど、今回そういうちょっと展覧会の構成上は人間像にこだわってしまったところがあるんで、実際はですね、こういわゆるコレクター向けの、花を描いたものであるとか、そういうものの中にもすごく、チャーミングなものがたくさんありますね。
今おっしゃってたの、例えば今回の展示でいうと54年の赤い空の下でというところから、ある種作品のレベルが変わりますよね。
そうですね、
こっちの方が評判いいってことですか、あるいはその前のこの、こういう
その前のものはあんまりそもそも市場に出ないですね。
そうですか、
はいはい、
なんかインターネットで見ると画像的にはこういう、例えば一人って、二人の女性が抱き合って泣いている上で、こういうのはかなり流布してて、
広報上はですね、早い時期の作品を出すものが多かったです。というのはやっぱり、後半の作品は印刷すると決まっちゃうんです何が書いたのか分かんなくなっちゃって、それを広報上見たお客さんがこれを見に来たいと思うかどうかというのは非常に心配があったのと、それからやっぱりその雑誌、それからメディアの方からのリクエストとしても、小さい図版でも分かりやすいものをご提供くださいという話があったので、そういうものが中心になっちゃったんですが、ぜひやっぱり後半の大きいものを一点一点時間をかけて見てもらえたらいいなというのが企画者の、本音です。
でちょっと藤原恵美さんにご覧になってどう思われますか。
藤原です。実はその麻生三郎という人の作品をこれだけきちんとまとまって見るという体験、初体験だったもので、そしてしかもそのこの建築美術ラジオの収録の直前に、美術館を訪ねまして、見て、来たばかりなので、なんて言いますか、あまりの強烈なインパクトにちょっと言葉が今なかなか出てこない状態で、もう少し後になってからまた話をさせてください。
インパクトってのはどういうふうに
な、なんて言えばいいんでしょうか、強いんですよね。やっぱり一言で言ってしまうと、とにかく強い、つまりそういうイメージの強さとかね、色彩の強さとか、あと、フォルムの強さということではなくて、 1枚のそのキャンバスがあるときに、キャンバスのそのそこにある存在の強さというものがものすごく強い。で、なんか、やっぱこう見てる人に挑んできますね、この人の絵はね。だから、さっき糸崎さんが疲れたとおっしゃったのは、そういう意味かと思ってたら全然違ってました
すみ
ね。
ませんね。
太田さん、部でいいんですか？太田さん。
女優
女優さんね、はい。
でござ
太田
います。
さんは、今回で4回目来てくださったっていう話なの
ありがとう
で、
ございます。
ちょっと、太田さんの麻生三郎感っていうのを聞かせてください。
僕も、麻生さんについては、ちゃんと見たのは今回初めてで、前は、そうですね、麻生さんの、作品を、つまり赤い絵とか子供を描いたのとか、断片的に見て、正直言ってローカルな画家だというふうに誤解してたんですけれども、今回見て、やっぱりすごいなと思って、ただ自分がすごいなと思ったところが、自分の勘違いじゃないかっていうんで、よく見てないんじゃないかっていう不安があって、で、こちらにですね、3回お邪魔して、今日は2回見たんですけれども、なんて言うんでしょうね、僕が思ってた暗い絵っていう印象が覆されたような、もっとね、透明な、ガラスを重ねたような透明感が、そう、60年代以降特にですね、その透明度がどんどん高まっていくっていうのがね、自分で驚きでショックで、繰り返し見てしまったっていうことです。また
普通に、言えば、大谷さんもカタログの冒頭で書いていますけども、麻生三郎っていうのは太平洋戦争中に、新人画界っていう会を作った人たち、松本俊介とか井上長三郎とか、靉光ですね、靉光、それから、鶴岡雅夫さんとか、そういう人たち、の中の一人で、だから戦中から戦後にかけて、絵を描いていて、しかも戦中で作品たくさん燃えてしまってる人なわけですよね。で、戦争体験みたいなものを背負って出てくる絵描きなので、戦中と戦後をつないでくるアーティストだったわけですよね。で、しかも私が見てきて、今日もそういうことを再確認したけども、作家としては成長し続けていて、90年代まで生きられて、しかも最後の作品が非常に素晴らしいものにこう、なっていて、それからもう一つやっぱり驚くのは、図版で見たり画像で見たりすると、勘違いする作家ですよね。画像で見ると、特にその戦争中のなんか焼け跡にいる人物像のようなものは、なんかすごくこう、そういう被害者意識で自己憐憫にね、溺れているような絵に見えるんですね、画像で見ると。それから、こう、後半の抽象化が進んでくる絵っていうのが、結局アンフォルメルなのかなっていうような風に画像で見てしまうと見えるんだけど、実物で見ると全然違うんですよね。全くその、イメージだけで見ると自己憐憫に見えるんだけど、本物の作品は非常に分厚いので、非常に、っていうかな、言葉を何て言ったらいいか分かりませんが、構築性非常に高い作品なので、決して自己憐憫に満ちたような、つまりこの間も実はつい最近、マルキ美術館に行ってきたんですけど、彼女の場合には、マルキスご夫婦の絵は、どうしても自己憐憫性強くてですね、被害者意識の中で、そういうものに溺れていくような絵の部分があるわけですね。だから絵描きとしては結構厳しく見てしまって、そういうものに似てるよなと画像で見てると、そういうふうに見えてしまうね、インターネット上の画像で見てると。ところが全然違うんですよね。だからやっぱり絵画って本当に本物見ないと、ね、ダメだなっていうのをすごく思いましたけども。さて、もう一人、その糸崎さん、実はわからないわからないってこう、うめいてましたよね。その辺聞かせてください。
今日はラジオの収録があるので来てくださいと言われて、その麻生三郎がどういう画家なのか全く予備知識もなく来たんですけども、改めてこう、わらんっていうね、わかんない絵だな、僕は実はその美術家を名乗ってるんだけど、美術がよくわからなくてですね、
いやー、これはまた、まあ、古臭いっていうのと何書いてるのか分かんないし、っていう、これまるで素人のような、で、土地原さんのことをちらっと見たら、すごい目が輝いてるんですよね。それはまあ、どこが面白いのっていうふうにして、教わったんですけど、まあ、僕は最近やってるのは、そういう、こう、僕はつまらないって言って自分で捨てちゃうんじゃなくて、まあ、他人の欲望の内容を知るというか、まあ、他人の欲望をコピーするというか、まあ、そういうことで、まあ、ちょっと広げていこうと、まあ、そういう一環なんですけど、まあ、その意味で言うと、まあ、面白いですよね。その、すごく、こう、汚い、絵に見えたんだけど、土地屋さんに言わせると、色がすごく綺麗で、澄んでいるっていう逆なことを言うんですよね。あ、なるほどって思って、まあ、そういうのすごく、こう聞いてて、あ、なるほどねっていう、そうなんです。まあ、そういう意味では、いろいろ勉強に なりまして、面白いですね。はい。
じゃあ今、話に出た土地原ひなさんに、どういうふうに、まあ、土地屋さん、まだ30代そこそこという、
はい、
まあ、私なんかに比べるとずっと若いわけですから、若いアーティストとしては、つまり私の場合には、戦後生まれですけど、もう中学生ぐらいから、つまり愛光だとか、松本潤介とか、麻生さんとかっていう、まあ、新人画界の作家たちに強く引き付けられていって、当時でいうと、まず、昔あった国立近代美術館ですね、京橋の方、あそこと、あとその後ろにあった南天使画廊ですよね、はい、そこで、まあ、こうその人たち、新人画家の作家たちが出てくるのを見て、あと、忍ばず画廊って、上野の忍ばずの池のそばにあった、そこになんか出てくるので、そういう断片情報で飛んでってみて、もう本当に、まあ、だから、その戦後、戦中、戦後を受け継ぐっていうかね、そういう、まあ、特に、愛光、松本潤介っていうのは亡くなっているので、そういう、こう、直前の、その、先輩を受け継ぐって意識、ものすごく強くあったから、でもそれに麻生さんも、だから、入ってたわけですよね。だから、そういう世代が受け取るのと、年齢差が大きいので、今、ほら、若い人が見て、ああ、こういう作品をね、その、いいって言ってくださるっていうのは、その、どういうとこなのかっていうの
いや、正直なところを言うと、私自身、麻生三郎の作品って初めて見たのは、多分、まあ、高校1年生とか、2年生ぐらいの時点では見てるんですよ。で、その時に、嫌だなって正直思って、で、なんでかっていうと、高校1年から、予備校というか、アトリエに通っていて、浪人生の絵っていうのがなんかすごくこういう雰囲気でなんか嫌だなってカタログっていうよりも画集見て嫌だなって暗いしなんか浪人生も暗そうだしでこう重ね合わせて嫌だなっていうのがあったんですけどただまあその当時教えてくれた先生も結構麻生三郎はこう大好きですごいんだっていう話を聞いたりとかでまあただそれは若い頃の話で私がまだそれこそ10代の話なの でそれから今日久しぶりに見た時にその思ったのはなんだろうなまあえぐいなっていうのもあるんですけどただ最初の一番初期の絵は正直、えぐいなっていう部分はすごくあるんですけど、なんだろうな、時代を超えてる部分っていうのが確実にあるっていう気がして、その絵の前に立った時に、大概こうスーッてこう流して見ちゃうんですけど、作品自体、そのいろんな美術館行っても、こうつまんない、パーッともう見ちゃうっていうかただまた戻って見た時にやっぱりさっき糸崎さんと話してても色が澄んでるしそのぐちゃぐちゃやってるようなんですけどしっかり描いてるっていうだから絵の具にしっかり位置があるしそのボリュームだとか重さだとかなんか音だとか、その空気の、なんかクリアなんだけどちょっと生暖かいのかなとか、なんかそういった温度とか、なんかそういう違う部分でも想像をかきたてられる作品が 特にあの晩年とかになればなるほどこう燃え上がっていく部分があって、うんうん、すごいなちょっと久々にあのまあこの間のゴッホ展もそういうものを少し感じて、ただゴッホの場合は最後やっぱりもう本当に大変なことになって自殺するんだなっていう、あ、それも壮絶な人生を感じたんですけど、そうじゃないこう高みに達していくなんていうのか姿勢というか、あとその絵画っていう枠に入らないでその彫刻と全くこう一体として表現がこう成り立ってる部分も含めて、やっぱ尊敬できるなっていうふうに分かりながらに思いました。
はい、ありがとうございます。あともう一人若い山口敏夫さんですけど、昨日か、おとつい見に来たね。はい。
あ、山口です。そうですね、僕も麻生三郎のそのまとまった絵を見るのは今回は初めてで、で、ま、もう一言で言ってもう素晴らしいとしかも言いようがないし、何ですかね、久しぶりにこう絵画を見てこう感動するというか、もう褒め言葉を言い出したらキリがないんですけど、とにかくこう、まあ、僕も、ずっと絵画を油絵を描き続けてきて、で、麻生三郎自体をこう知ったのは大学院生ぐらいの時に、まあ後輩とか好きな子がいて、でそれで初めて図版、
関西には麻生さん入ってるんですか？
いや、でもそうそうです、あっても1枚とか、その単体でしかも商品みたいなのは見てたんですけども、今回見たのは初めてで、で、まあ、図版とかでこう、調べるじゃないですか。で、まあ、図版でも、やっぱり、いいと思うのはいいと思うんですけど、でもやっぱりその、なんていうんですかね、その本当の良さっていうのはやっぱり見なければわからないっていうのは、今回、よくわかりました。はい、
めちゃめちゃ難しいです。印刷も、
そうですよね。
そう
です。はい。それで、その、やっぱ普通に見て、その、なんていうんですかね、画面がこう、やっぱりこう、まあ汚い感じには見えるわけですよね。で、でもこう、本物を見ると汚いんだけど、それがすごく美しいっていう、こう、反転するわけですよね、見てて。で、それがまたその、すごいという感動につながってきて、ただ単純に綺麗、絵の具とかをこう、技術的に綺麗に扱って、綺麗に見せるより、まあ、僕はすごいことだと思うし、そういう絵も描こうと、まあ、こういう影響を受けて描くじゃないですか、若い時は。したらできないわけですよね。なかなかできない。それなぜできないかっていう、今思うと、やっぱこう本物見てないからだと思うんですよ。もうだってすごい絵の具の盛りとか削りで、もう盛り上がって、もう凹んでたり、削ってたり、で、またそれが、一見無造作なんですけど、こう、丁寧にやっぱり、丁寧にやってる感じがするんですよね。その、画面、絵を描くと同時に画面自体をこう、作り上げていくっていう、なんかその、二つの、まあこれ、この青目系の人っていうのが僕すごい良かったんですけど、まあモデルさんを使って描いてるっていうことと、この画面自体を、こう、作り上げていく、美しいものに作り上げていくって、その二つのこう凄さというか、そういうのが、なんていうかね、なんかそうですね、もう良かったとしか言えないんですけど。
ありがとうございます。